べて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
天のお父様、皆を褒めたたえます。神の御子イエス様、皆を褒めたたえます。そして聖霊なる神様、あなたを褒めたたえます。実現して一つの神様、あなたが今あなたの約束の通りにここにいてくださることをありがとうございます。私をあなたに賛美を捧げる中にあなたがいてくださることをありがとうございます。天の父様、あなたは私たちを愛しイエス様を与えてくださいました。そしてイエス様はその愛のゆえに十字架にかかり死んでくださいました。そして私たちの贖いを成し遂げて蘇られました。イエス様、あなたを褒めてたえます。そして今聖霊様、このところにあなたは共にいてくださいます。助けに知らぬ聖霊様、どうぞお一人お一人の霊に触れてください。お一人お一人の霊、魂、体に触れてください。どうぞあなたがお一人お一人に慰めを与え、励ましを与え、導きを与え、癒しを、解放を与え、力を注いでくださいますようにお願いいたします。そしてあなたご自身にある確信に満ちて歩み出していくことができるように助けてください。天の父様、またこの群れ、七日牧野を祝福します。この群れに関わる兄弟姉妹、この群れにあるお一人お一人がどうぞあなたにある祝福と恵みの中へ向けていきますように。今日来れてない兄弟姉妹の上にもどうぞあなたの助けがありますように。またその家族、周りの方々が皆イエス様、あなたを、どうぞあなたを信じることができ、あなたを礼拝する者として導かれますようにお願いいたします。また天の父様、この東方ビルを祝福します。このビルに関わる人々を祝福します。どうぞイエス様、イエス様を信じることができるように、そのためにこの群れを、この教会をあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。また天の父様、この牧野の地を祝福します。ここ一回人々がイエス様を信じることができるように、そのためにこの群れを、この近隣の教会を用いてください。また天の父様、この平方を、八幡を、そして京阪沿線、色が沿った町々を、大阪を、関西、そしてこの日本を祝福します。この日本をどうぞ幸せにください。天の父様、今進められているこの関西フランクリングラフフェスタ、このこともどうぞあなたが助けてください。天の父様、協力する者を立て上げてください。またいろんな祈り人を起こしてください。そしてまた私をこのことが本当に福音のためとなりますように、また本当に教会が清められますように、また多くの魂が救われますようにお願いいたします。また天の父様、この日本主をあなたが祝福してください。この日本のリーダーたちを正しくしてください。そして本当に正しい政治を行うことができるように、本当に主をあなたが助けてください。また天の父様、天の父様、私たちが本当に主をあなたにあって強められますように、この日本の者の主をどうぞあなたによって強められますように、どうぞ主を、あなたからの助けを得て、そして全てのものがあなたを褒めたたえるようになりますようにお願いいたします。また天の父様、日本の子供たちを守り祝福してください。天の父様、またこの世界を祝福します。争いのあるところに平和を、悲しみのあるところに慰めを、病のところに癒しを、必要なところに助けを、問題のところに解決をあなたが送ってくださって、人々がイエス様、あなたを褒めたたえるようになりますように。また天の父様、イスラエル祭のところにあなたが特別に働いてくださいますように、平和を与えてくださいますように。人々がイエス様、あなたを信じ褒めたたえるようになりますように。また天の父様、このアフガニスタン、中国、北朝鮮、インド、インドネシア、これらの国々の祝福がありますように。そこにあるクリスチャンの人たちをあなたが守り導いてください。また天の父様、この近隣教会を祝福します。
お教会グレーシャペルインターナショナルチャーチジェイズ久方希望教会久方教会久沢聖書教会今の平方教会高田キリスト教会高田コリニアチャーチ純国平方教会カルシャペル、これは君のすべての教会あなたが祝福しそして清めてくださいますようお願いいたします。私のお父様、今この時このところに主よ、あなたの祝福を注いでください。あなたの力強い働きをこのところに出してください。癒しの御業、解放の御業、そしてまた本当に私たちが見たこともないような素晴らしい御業をあなたが成してくださいますようにお願いいたします。また天のお父様、そのことを通して人々がイエス様を信じるようになりますように。また天のお父様、この森の子供たちをあなたが力強い御手を持って導いてください。守り導いてください。皆足をあなたにしっかりとつまることができますように。あなたに、本当にあなたと共に歩むものされますよ。あなたに従うものされますよ。またお一人お一人がしよう、あなたの御言葉によって歩むことができるように。今私たちは御言葉を聞きます。どうぞ御言葉を私たちを霊に刻み、御言葉によって歩ましてください。あなたの恵みを感謝します。この時を感謝します。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、全能者、そして王の王、主の主です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。さてですね、いよいよフランクリン・グランドフェスティバルが近づいてまいりました。金曜日の祈祷会もですね、主が祝福してくださっておられます。奉仕者が不足しているとも聞いております。協力できる方、できる方はですね、ぜひお願いします。そしてまたぜひですね、皆さんお祈りください。ではですね、いつものように聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がイザヤ書、そして新約聖書がエペソ人への手紙からフィリピ人への手紙、そしてコロサイ人への手紙と続きます。このイザヤ書ですけども、もう少し終わりですが、聖書の中の聖書と言われるこの書は非常に大切なところですね。皆さんぜひお読みください。またエペソ人への手紙、この出されたエピソードはですね、黙示録に国もですね、7つの教会の一つとして出てくる、本当にですね、御霊に満ちた教会でした。その教会にですね、書かれた手紙、ぜひそこのところもお読みください。またコロサイ人への手紙はですね、次回のお話の中で見てまいりたいと思います。フィリピ人への手紙をですね、今日はですね、お話の中で見てまいりましょう。この聖書の言葉はですね、皆さんの霊を成長させる霊の糧ですね、命のパンです。皆さんですね、この聖書の言葉をお読みください。これはですね、私たちが読んで感動したとかですね、そんなことではなくて、これを読むことによって主が働かれ、そしてその霊は成長します。皆さん聖書を共に読んでまいりましょう。ではですね、フィリピ人の手紙を開いてまいりましょう。フィリピ人の手紙1章の18から29節のところです。新改訳聖書2版351ページ、3版383ページですね。皆さん聖書をですね、開いてください。
このことを私たち喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは、私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身にあってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いにと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、 私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が生きてあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと私は、ああじゃあそれは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。
ありがとうございます。ではですね、主題聖句を見ましょう。よろしいでしょうか。はい、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。フィリピ人への手紙1章27節。ではこのところからですね、キリストの福音にふさわしくと題しまして言葉を見てまいりたいと思います。さてこの手紙はですね、本当に喜びに満ちた手紙です。この手紙の背景をですね、少し見たいと思いますが、まず最初にこう書いてあります。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方に全てについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。まあ、こうありますね。あなた方のことを思うごとに私の神に感謝して、本当にですね、考えるたびにですね、神様に感謝が溢れてくるような、そのようなですね、パウロにとってはですね、ピリピの人たちはそのような人たちであったということですね。まあ、このようなことから見るとですね、パウロはピリピの人々を本当に自分の同路者であると、そう考えていたということがわかります。本当にキリストにあって、共に歩むもの、パウロにとってですね、ペリフィの人たちはそのような人たちでした。またこうも書いています。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、急用で何に進め、進む時に進みます。あなた方は主にあって一致してください。本当に誠の協力者をあなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同路者たちと共に福音を広めることで私に協力していなかったんです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。そのですね、パウロがですね、自分と共に歩んだ者たち、そのような者たちにどのような気持ちでこの手紙を書いたのか、それが伝わってきます。これは本当に喜びの手紙です。私の喜び冠を、このように言っていますね。私の愛する人たち、パウロはですね、同路者に対する喜びを持って書いているわけですが、たった4章しかないこの手紙には13の節で喜ぶとかですね、喜びといった言葉が出てくるんですね。このフィリピンの手紙はですね、本当に喜びに満ちた手紙です。
励ましに満ちた手紙です。またこの箇所にある喜びなさいというこの言葉はですね、本当に輝いていますね。フィリピ書はこのような喜びの書である。実はですね、このフィリピ書にはこのような御言葉も書いてあります。フィリピ人への手紙3章20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。本当にですね、このフィリピ人への手紙が喜びに満ちた書であるということをですね、皆さんはですね、知ることができると思います。宝石のような言葉がいっぱい詰まった手紙、それがこのフィリピ人への手紙です。しかしですね、パウロとフィリピの教会の関係は良い言葉からじゃなかったということもですね、この手紙を教えてくれるんですね。フィリピ人への手紙4章10から11節にはこう書いてあります。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけていたのですが機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ちられることを学びました。パウロはですね、フィリピの人々のパウロを思う心がよみがえったと書いています。その関係は困難なところを通ったということですね。しかしその関係は取り戻されました。それゆえにフィリピの人々はパウロの働きのために贈り物をしたわけですね。その関係は取り戻されて、フィリピの人たちはパウロの働きのために贈り物をしました。そのことをパウロはこう書いています。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。ここでその贈り物は神が喜んでくださるものだとパウロは言いますね。フィリピの人々のその贈り物を神様は喜んでくださると、そうパウロは言います。そしてそのことのゆえにあなた方の必要を神は満たしてくださる。パウロの働きを本当に助けたフィリピの人々にパウロはまたこうも言っています。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を募らせて余りある霊的祝福なのです。フィリピの人たちがパウロに送ったその贈り物、しかしそれらは霊的な祝福となった。お金や物の問題でない、その働きのために捧げることによって主が与えてくださる霊的祝福があったわけですね。今回このフランクリン・グラウンド・フェスティバルのためにですね、皆さん様々な形で協力をしてくださっておられます。まあ、そのためにですね、私たちの教会からも献金をしたいと思っておりますし、またですね、ここにですね、献金のフランクリン・グラハムフェスティバルのためのですね、献金の袋をちょっとですね、下げておくような形にしたいと思います。本当にですね、そのような献金は宣教のための献金、そしてそのようなことを主は喜んでくださいます。またですね、今キッズファミリーフェスティバルではですね、文房具を集めています。まあ、そのためのですね、箱がここにあるわけですけども、いくらかですね、もうすでにですね、持ってきてくださっておられる方もおられます。貧しい国の子どもたちに送るためですね、クリスマスシューズボックスという名がついています。チラシも入れさせていただいておりますけれども、これはですね、クリスマスに今集めてですね、クリスマスに届けるためなんですね。そのためにクリスマスシューズボックスという名前でですね、靴箱にですね、文房具を詰めて送るというですね、そういう働きをしようとしています。またそのための送料もですね、必要でですね、キッズファミリーフェスティバルの時にはその献金も集めると言っていますね。
ぜひ皆さんですね、お捧げください。また奉仕者もですね、求められています。ぜひですね、ご協力ください。しかしですね、何よりもですね、この働きのためにお祈りください。まあ、随分ですね、フランクリン・グラハムフェスティバルの話になってしまいましたが、御言葉に戻ります。さてですね、この喜びの書、フィリピ書の背景から見る、フィリピ人への手紙の背景から見るそれらの言葉は、戒めや押し付けではなく、道路者に対する言葉である。この手紙はすべて道路者に対して語られたものであるということですね。共に走る者への励ましの言葉、慰めの言葉であるということです。今回の箇所でこうも書いてあります。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。一章十九節ですが、あなた方の祈り、つまりパウロは自分の働きがフィリピの人々の祈りによって励まされていると認めているわけですね。皆さん、私たちの働きは祈りなくして前に進むことはできません。それは霊的な戦いであるからです。皆さん、ぜひお祈りください。関西フランクリン・グランフェスティバルもそうです。このことのために祈りましょう。そしてまたですね、この関西の地の教会のためにもですね、お祈りください。そしてまたですね、私のためにもお祈りください。私も皆さんのために祈っています。いつも私はですね、ここに来て、そして皆さんお一人お一人に名前を挙げてですね、祈っています。ぜひですね、互いに祈り合ってまいりましょう。さて、この喜びの書の中にあってパウロは言います。またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。皆さん、この言葉はキリストにある喜びの分かったものに対してかけられているんです。キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜った。人の働きの中ではですね、迫害にあった時にですね、迫害にたるものとなったことを喜んだとありますね。私たちが本当に神様に会って歩む時、特に私たちは迫害を経験します。でもそれは神様が許されたことです。主にある困難を経験するということ、それは神様がその困難に耐えることのできるものとしてあなたを認めてくださったということです。そしてあなたはですね、本当に神様の働きの同道者とされているということですね。キリストにある喜び、このフィリピ人の手紙の背景が全てこのキリストにある喜びから始まっているということを皆さんですね、決して忘れないでください。ですからキリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみを賜ったなどと聞いてですね、いやそんな苦しみだと嫌だとかですね、そういうことではなく、まず私たちが目を留めるべきなことは何であるかということをですね、考えなければなりません。皆さん、私たちはまずこのキリストにある喜びに目を留めなければなりません。今回のタイトルはキリストの福音にふさわしくですが、それはこのキリストにある喜びから始まります。皆さん、福音とは何ですか？それは良い知らせです。英語ではですね、グッドニュースとも訳されています。皆さん福音、つまりこの良い知らせ、グッドニュース、良い知らせを聞きました。良い知らせを聞きました。この良い知らせを聞いたその喜び、まあ、いい情報を聞くと嬉しいですね。まあ、私もですね、最近ですね、まあ、この大阪で、中之島であったですね、マートン選手のですね、その、講演会に出てからですね、マートン選手の成績が気になりまして、 それでですね、イチロー選手と並んだ時とかですね、それからそれを超えた時とかですね、非常にですね、嬉しく思いました。良い知らせ、それは嬉しいものですね。皆さんは良い知らせである福音を聞いたんです。その喜び、皆さん魂の救いというですね、その喜びを私たちはいただいたんです。それはあなたの人生にとって本当は最高の喜びであるはずなんです。喜びをもたらすものだと言いません。福音は喜びをもたらすものだ、いや、この魂の救いこそ、この福音こそ本当に喜びなんです。これこそ喜びであるんです。ですからパウロは言うんです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。そしてこの御言葉はこう続きます。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。でもですね、喜ぶことならできない、寛容にならなれない、そう言われるでしょうか。そうです。私たちの前には様々な困難、喜ぶことのできないような状況も起こります。しかしパウロは言います。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは私たちに置かれた状況によって不安を感じたり、また苦しんだりします、悩んだりします。でも皆さん、人の全ての考えに勝る神の平安を主はあなたに与えてくださるんです。あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださるんです。ですから私たちは自分たちの願い事、自分たちの思い、全てを神様に祈りましょう。あなたの思いを隠すのではなく、あなたが自分の考えに何とかしようとするのではなく、自分の考えの中に閉じこもって苦しむのではなくて、全て神様に委ねましょう。神様に祈りましょう。一つ一つ神様に祈りましょう。その時ですね、人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。キリストは平安を与えてくださいます。今社会は混乱していて問題がたくさんあります。私たちが問題意識を持つということは大切でしょう。でもそれ以上に私たちはこれからどうなるかではなくて、主に目を留めなければなりません。これから世の中が混乱していく、そういうことも大事です。そのことの中でこの福音が伝えられていかなければならない、そのことも大事です。でも問題意識を持ったから福音が伝えられるのではありません。私たちはまず主に目を留めなければならないんです。どんな時もまず私たちが目を留めるのはキリストイエス様です。よくですね、WWJD というですね、ブレステレットがですね、今キリスト教会にあってですね、それはイエス様ならどうするかということを表しているですね、その頭文字なんですけども、ジーザスドゥですね。イエス様ならどうするか。でもあえて言います。イエス様ならどうされるかということよりもですね、皆さん、私たちはキリストがあなたに何をしてくださったかを考えなければならないんです。まずイエス様、あなたに何をしてくださいましたか。こんなことをしてくださる方ではありません。何をしてくださったか。もうすでにイエス様は十字架で死んでくださった。それほどにあなたを愛してくださったんです。その愛にしっかり目を留めて、そこから私たちは進まなければいけないんです。私たちが見つめるべきところはイエス様の十字架です。どんな時でも私たちはイエス様の十字架に目を留めなければなりません。イエス様、あなたのために十字架で死んでくださったからです。ここから身を離してはなりません。そこに喜びがあるんです。皆さん、あなたの喜びは十字架にあるんです。この十字架に私たちの喜びがあります。 キリストの福音にふさわしく生活する、それは教会にちゃんと来ること、律法に従って生活すること、そういうことを言おうとしているのではありません。それ以上のことです。それは何でしょう。キリストの十字架を見つめ、そしてこのキリストのなしてくださったことに感謝を持って歩んでいくことです。愛することも献金も奉仕も全てそこから始まるんです。キリストの十字架を見つめ、そしてそこに感謝と喜びがある、そこから全て始まっていくんです。ですからこのキリストに目を向けましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。このことに私たちは目を留めるんです。私たちの目はそこから始まります。私たちはそこに立って歩ませていただきましょう。私たちがそこにしっかりと留まって歩むと、あなたの歩みはキリストの福音にふさわしい歩みとなっていくんです。すべてはそこから始まります。お祈りしましょう。またですね、いつもの課題もお祈りください。フランクリン・グラム大会のためにもお祈りください。そうしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。イエス様が出してくださったこと、ただそのことに目を留めることができるように助けてください。イエス様は十字架で死んでくださいました。あなたは本当に私たちを愛してくださいました。この愛にしっかりととどまることができるように助けてください。お一人お一人その中に歩むことができますように、お願いいたします。またイエス様に祝福します。どうぞ祝福してください。では別所兄弟お祈りください。
ハレルヤ、私たちの主様、感謝いたします。私はあなたが私と覚え、私は私もあなたと共に歩む中にあって、本当に、あなたの助け合わせ、本当に、歩いていただきますように、日々助け合あなたを知り、あなたを求めて、エレンドリムスにお願いいたします。今年をあなたご主人さらに、私の、共にということを覚え、また、どんにしよう、あなたを、本当に、ただに、あなたされた技を覚え、望みませんにお願いいたします。そして、皆さんが塗って、お待たせします。アーメン。
アーメン。